本主義でない服従の仕方。花城剛。
皆様おはようございます。今日は立法主義ではない服従の仕方というタイトルで学んでいきたいと思います。アラブの遊牧民族ベドウィンという人々がおられますが、彼らは、馬を教え込むのに非常に優秀な人たちのようです。そして、もう紀元前2500年前からこの彼らは馬を使って生活をしているようです。そしてこのアラビアのアラビアンというこの馬の品種は非常に優秀で賢くて、そしてサラブレッドの原種にも後ほどなるわけなんですが、このベドウィンのこの生活あるいは戦争においても非常に重要な存在であったんですね、この馬は。でこの 馬はもう彼らの命でありまた生活であると言っても過言ではなかったんですね。でこの馬を教え込むことには自分たちの命もかかるほど重要なことであったので、最新の注意を払ってこの馬を訓練したんです。で今でもそのような人々がいるようなんですが、この馬は主人に忠実に仕えるように教え込まれて、そして何日も水を飲まなくって飲まないでそれから川辺に連れて行かれても主人の合図があるまでは水を飲まないほど訓練されるらしいんですね。厳しくしつけられるようです。この服従というのはベドウィンにとって生きるか死ぬかの大きな問題であるんですね。この主人に対する献身的な愛情、これが非常に大事なことであるというふうにこの経験からストーリーから学びました。で不思議なことにそれとは逆のことがキリスト教会の中で教えられたり考えられたりしているんですね。 キリスト教会内で立法に対して次のような考え方があります。私たちは恵みのもとにあり、立法のもとにあるのではない。実戒は十字架に釘付けにされた。神は私たちがどの日に教会へ行くか気にしない。こういう考え方がキリスト教会の中にあるんです。本当に服従は、あるいは従順であるということは、救いの計画の中で役割がないんでしょうか。これは不必要なことなんでしょうか。今日皆さんと一緒に考えていきたいと思います。そのことのその背景というか、基本的なことからまず押さえていきたいと思います。まず聖書は、すべての人が罪を犯したとローマ5の12に記されています。そして罪の支払う報酬は死であると、同じローマ6の23に書かれています。それから第一ヨハネ3の4には、罪は不法である、つまり律法を犯すことであると書かれています。で、実戒を破った時には、あなた方は罪を犯すということをちょっと確認しておきたいと思います。今でも実戒が犯される時に罪を犯すということとして神に見られるわけです。新約聖書のヤコブ 2-8、 しかしもしあなた方が自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよという聖書の言葉に従って、この極めて尊い律法を守るならば、それは良いことである。しかしもし分け隔てをするならば、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者として宣告される。ここまではキリスト教会は誰も反論しないと思うんですね。新しい戒め、愛することですから。続けて、なぜなら律法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度があれば、全体を犯したことになるからである。例えば、姦淫するなと言われた方は、また殺すなとも仰せになった。この姦淫するなとか犯すなというのは、旧約聖書の実戒の教えであります。つまりこの11節は、実戒を犯したら、最後の方に律法違反者になると書かれていますね。実戒はまとめると愛であるんです。だから愛しなさいも、実戒を守ることも同じ神の律法であるんですね。それから実戒というのは、神様の特別な契約として申命記 4-13 に書かれております。主はその契約を述べて、それを行うようにあなた方に命じられた。すなわち、それはすなわち実戒であって、主はそれを2枚の石の板に書き記された。この実戒に対する不従順というのは、本当に永遠の死をもたらすのでしょうか。そしてその反対の従順、実戒に対しての従順、服従は永遠の命を逆にもたらすのでしょうか。こういうことをもう少し考えていきたいと思います。まず、人間が先ほど罪人であると、すべての人は罪を犯したと確認しましたが、その罪人に対して神様が取られたことは、態度は、見捨てられなかったということです。第一テモテ 1-15、 キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださった、ね、そしてただ来られたばかりでなく、ヨハネ 5-24、 10-28、 あるいは 11-25-26 を見ると、永遠の命を、永遠の死の代わりに与えるということが書かれています。救いは行いではなく、神の恵みと信仰によるということを、ここで改めて強調しなければなりませんが、でも私が話しているのは、行いによって救われると勘違いされやすいので、 そうではなくて、救いはあくまでも神の恵みであって信仰によるということが書かれています。決して行いではないと。エペソ 2-8-9、 あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。なので神に服従したから私は罪人ではないと感じるのは非常に危険であるんですね。決して、我々の行いによって救われるのではないんですね。そしてこの服従の中にもですね、偽物と本物があるんです。今日はその違いについて考えたいんですが、この見た目は非常にいいんですね、服従。そしてある人々はそれに惹かれてしまいます。見た目の服従を見てですね、あの敬虔な生き方、敬虔な態度、敬虔なライフスタイルを見てそれに惹かれるんですが、見た目で判断してはいけないんですね。で、この偽りの服従というのは行いによる救い、あるいは立法主義と同じであるんです。この食品サンプルは見た目は美しい果物なんですけれども、これ食べられないんですね。立法主義というのはまず自分の働きによって永遠の命が得られると信じるものです。なので同じ服従に見えるんですけども、これがあの永遠の命を得ようとしてそういう服従をしてるんですね。で、これはキリストが献石されたものであったんです。で、イエス様はそれを偽善者と呼びました。そういう立法主義者のこと。マタイ 23-13 から15、23、25節、27、29節で、そういうことが、この偽善者や、という言葉が何度も出てきます。偽善な立法学者よと繰り返しているんですね。キリストのその見説を実際に見てみたいと思います。偽善な立法学者、パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は白く塗った墓に似ている。外側は美しく見えるが、内側は死人の骨やあらゆる不潔なものでいっぱいである。このようにあなた方も外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と不法でとでいっぱいである。ここで少しちょっと離れて考えたいことがあるんですが、ある人は自分のうちにこの人に対する愛がないので、この人には親切ができないと感じるんです。もしやってしまうとそれは偽善だと、偽善じゃないかと思うんですね。しかしそうではなくて、人にたとえ相手が嫌いな人であっても、その人に対する親切な行為はやるべきであるんです。たとえ心の中がその人を愛していなくてもそうすべきであるんです。神様の立法に服従すべきであるんですね。そうすれば神様が心を変えてくださるということを信じながら神様に服従すべきであるんですね。なのでこの人に対する愛が心に芽生えるまでは私はこの人に親切ができないと感じてはいけないんです。引き続きキリストの見説を読みします。マタイ 7-21 から23、私に向かって主よ主よという者が皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって主よ主よ、私たちは あなたの名によって預言したではありませんか。またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか、と言うであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう。あなた方を全く知らない。不法を働く者どもよ、言ってしまえ。聖書はここでこの聖句を見ると、立法主義とそれから服従というものを明確に分けて、書いているのが分かると思います。この不法を働く者と見責された人たちは、行いでは立派なことをしていたんですね。表面的には多くの技を行ったんだと自分で感じています。しかしイエス様は不法を、立法に背いた者たちよと言っているわけです。先ほどの聖句に戻りますが、内側は不法でいっぱいって書いてますけれども、実は服従というのは外だけでできるものだけものではなくて、内側もできるんです。というか、内側でやってるものが外に出てくるんですね。立法違反は外で行うものではなく、もちろんそれもあるんですが、内側から神様の立法に従わなければいけないですね。それで、そのことをもう少し考えたいんですが、この聖書では不法、罪を犯すということ、立法に違反するということに対してたくさんの情報が書かれています。怒っても罪を犯してはならないという言葉が、聖書の旧約聖書にありますけれども、じゃあ怒っても手を出さなければ罪じゃないかと思われますね、この聖句を読むと。ところがマタイによる福音書5章の22節を見ると、兄弟に対して怒る者は裁判を受けないといけないって、これはもう罪なんだとイエス様はおっしゃるんですね。あるいは欲がはらんで罪を生むという言葉も聖書の中にあります。じゃあ欲は罪じゃないんですねっていうふうに考えられがちですけれども、イエス様はもっと突っ込んで、同じマタイ5章の、28節、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに姦淫をしたのであると、おっしゃいました。なのでこの不法というのは内側でも働けるものです。じゃあ、心の中でこのマタイ5の28のように情欲を抱いて女を 0.5 秒だけ考えてしまったら、これは誘惑というんでしょうか。それとも自分の心の誘惑に対する足場なんでしょうか。これは誘惑が来てそれに反応する性質が我々の中にあるんですね。我々の罪であります。ただの誘惑じゃないですよ。誘惑は来ますが、それに反応するのは我々のものです。イエス様も誘惑を受けたんですが、イエス様の中には足場はなかったと書いてありますね。なのでこの完全に立法に服従できるというのは、心がきれいじゃないと服従できないんですね。心に利己心があると服従できないんですね。表面的には選択ができて、外から見たら服従しているように見えます。でも本当の意味では我々は服従ができないんです。ここには載せてませんが、引用文、キリストの実物教訓294ページからお読みします。サタンは人間が神の戒めに従うことは不可能であると主張した。それはわかりますね。次に、事実、自分の力では私たちは戒めに従うことは不可能である。しかしキリストは人間の形を取ってこられて、 人生に神聖が結合するとき、人は神の戒めのあらゆる点に従い得ることをその完全な従順によって立証なさったと書かれています。生まれながらの我々の性質では立法に従うことは不可能であるんです。選択はできます。選択はしても心の中は不法でいっぱいであるんですね。なので我々の選択に神の改変する心を変える力が必要になってきます、で聖書は行わなければ救われない、あるいは行いによる救いはないと矛盾しているように見える。これをどういうふうに考えていったらいいのか、もう少し考えていきたいと思います。まずキリストが何のために十字架にかかってくださったのかということですね。それは我々の罪、罪責を我々から取り除くためだけじゃなくて、罪責も取り除くためであるんです。第一ペテロ 2-24 を見ると、私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって、私たちの罪をご自分の身に負われたと書かれていますね。義に生きるためにキリストは十字架にかかられたんです。人間が義に生きるために。キリスト教会ではイエス様が十字架で亡くなったんだから、もう私はタバコを捨てなくてもいいんだ、そのまま吸い続けていいんだ、なぜならキリストが私たちのために死んでくださったから、そう考える人たちもいるんです。神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが義、彼にあって神の義となるためなのである。私たちが神の義となるためにイエス様を罪とされたと書かれています。第2コリント 5-21。 この義という言葉、ギリシャ語でディカイオススネですかね、ちょっと発音分かりませんが、これ司法的承認を意味するんだそうです。そしてこれはどの司法かというと実会であるんですね。神様の立法であります。だから救いの計画の目的は私たちの神様の立法に完全に従わせるためのものであるということ。我々が生きるためじゃなくて、我々が神の立法に従えるようにするためのものが救いの計画の目的であるんですね。で、その結果永遠に生きるんです。神様がしてくださったことをまず考えてみたいと思います。ヨハネ 3-16、 神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この神様の人間に対する愛がどういう結果をもたらすか考えてみたいと思います。第一ヨハネ 4-90、 神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった、それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。まず神が私たちを愛してくださったということです。そして、これ禁定訳で続けて第一ヨハネ 4-19 節を見ると、口語訳では私たちが 互いに愛するのはでしたかねって書いてるんですが、そうではなくて、私たちが神を愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからであると書いてあるんです。お互い人間の愛じゃなくて、人間が神を愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからであると、この文は言いたいんですね。なので、まず神様が私たちを愛してくださったら、次にどういう結果が起こるかというと、人間が神様を愛するようになります。愛は愛によって目覚めるんですね。そしてその結果、人間が神様に対する愛を持ったらどうなるかと言いますと、ヨハネ 14-23、 もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろうと書いてます。守りなさいじゃなくて、守ることになるそうです。第一ヨハネ 5-3、 神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。第二ヨハネ 1-6、 父の戒め通りに歩くことが、すなわち愛である。なので、我々が律法に従うのは、まず神が私たちを愛してくださって、その愛に反応して神を愛するので、神様に律法に従うようになるというんですね。まとめて言うと、この救いの本質、真の救いの本質は、神を愛するがゆえに神に従うことであるんです。それとは反対に、律法主義は救いを得ようとするために神に従うことです。で、こうなるべきではないですね。で、この救いの順序というのは、出エジプト記の中にも見られるんです。まずイスラエル人は出エジプトするときに、杉越の犠牲をほふったんですね。そしてこう神様の犠牲がまず払われて、それから彼らは出エジプトしました。そして航海を奇跡的に渡って、そこでエジプト軍、敵も滅ぼされました。その後シナイ山へ導かれて実戒が与えられたんですね。ローマ 5-8 を見ると、まだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。ローマ 5-8、 神様が私たちをまず最初に愛してくださった。そして、この原則が十戒を人間あるいは人類に与えられるときに、この原則が与えられていたんです。まず守りなさいっていきなり言われないで、自分は誰かということを紹介します。出エジプト記 20-2 は第一条の前にある言葉です。第一条は3節からですね。まず神様はこうおっしゃいました。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。まずこうおっしゃったんです。これ当時の人は当然分かってたことかもしれませんが、記録に残されることによって、今でも我々が実戒を守るべき理由が与えられていると思います。ここに本当の意味というか、このことが神様おっしゃりたかったのかと思うんですが、その2節の後に、私はあなたを救うことで私の愛を示した、この出エジプト、奴隷から救い出し、出エジプトさせ、そして航海を渡らせ、 敵を滅ぼしたと、あなたに対する愛を示したと。そしてヨハネ14の15にある、もしあなたが私を愛するならば私の戒めを守るべきであると言って十戒が始まるわけですね。そして、まあ理論上はそういうことはわかるんですが、実際クリスチャンに何年なってもやっぱり心が汚れているものですから、綺麗な心で律法を守れないわけですね。そしてダビデも立派な勇気のある人であったんですが、神様に信頼した立派な人ではあったんですが、恐ろしい罪を犯して、そして詩編51の10のように祈ってます。神を私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。これは立派な信仰者の言葉であったんですね。そしてこのような罪人に対しては神様はこのように答えます。これはヘブル8の10にある新しい契約であると言われています。私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。これは求めないとこの契約は成り立ちません。求めをそうすれば与えられるですから、このような願いがなければ神様はその願いを、叶えてくださらないんですね。だけど願いを起こさせ実現に至らせるのは神様の働きで、その願いを起こさせるために神様が聖書を与えてくださり、我々をどのように救うかということを教えてくださっています。神様はただ義認される神様ではなくて、罪人をそのままにしておくんじゃなくて、実際に心を清めてくださる神様でもあるということ、義認と聖化の神様であるということですね。ローマ 12-2 を見ると、心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知ることができるようになります。それから、主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。だんだんだんだん主と同じ姿に変えられていく。これは最後には主と似た姿じゃなくて同じ姿まで変えられます。罪なきイエス様の状態と同じ状態まで変えられると聖書は約束しております。コロサイ 3-10、 真の義と聖とを備えた神にかたどって作られた新しい人を木、ごめんなさい、エペソ 4-24、そしてコロサイ 3-10、 真の義と聖とを備えた神、ごめんなさい、これちょっと間違えましたね、同じ言葉になっちゃってますね、すいません、後でまた訂正しておきます。イエスの品性、これは律法への服従であるんです。そしてイエスは決して罪を犯さず、第2コリント 5-21、 ヘブル 4-15 を見るとそのことが分かります。イエス様も律法を犯さなかった、罪を犯さなかった。そして、第1ヨハネ 4-8 を見るとイエス様は、神様は愛であると書かれています。これがイエス様の品性です。そして律法も同じように愛であるんです。 なのでキリストの品性と実戒は同じものであると理解して問題ないです。で、この実戒は2つにキリストはまとめられたんです。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ、マタイ22の37。これが実戒の1条から4条までの戒めでありました。そして同じ22の39節には、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、実戒の5条から10条までのまとめである、あるんですね。なので、まとめると、この神様の律法というのは神の品性を文字にしたもので、そしてキリストの品性そのものであります。なのでヨハネ1の1にはキリストのことを言葉と書かれています。そして言葉が肉体に現れたと書かれています。キリストは聞こえるようになった神の思想、性質であるんですね。そして律法は、神の律法は愛そのものであり、そして神への従順は愛から来るものであります。そしてこの、そのようなキリストの生涯は、律法に服従することは可能であるという模範を示してくださっています。私たちもそうすることができるということであります。第1ペテロ2の21、22をお読みします。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の後を踏み従うようにと模範を示され、残されたのである。キリストは罪を犯さずとあります。キリストのこの地上におられた目的は、ただ十字架の死ばかりでなく、33年半を費やして模範を示そうとされてたんですね。そしてその模範に従うとどうなるか、ローマ6の16、17を見ます。あなた方は罪のしもべであったが、伝えられた教えの基準に心から服従して罪から解放され、義のしもべとなったと書かれています。我々もキリストの教えに従って、キリストと同じようなものに、栄光から栄光へと変えられていきます。律法と服従についてずっと考えてきましたけれども、これは終末時代と何か関係があることかどうか考えてみたいと思います。黙示録の12章から新しい予言が、予言の流れが説明されているんですが、その直前、黙示録11の19は黙示録12章の一節に属していると言っても過言ではないと思います。なぜかというと、その後に続く話がずっと神の律法に関する戦いであるからです。11章の19節はこう書かれています。そして天にある神の聖女が開けて、聖女の中に契約の箱が見えた。この契約の箱は何かと言いますと、実戒が収められていた箱であったんです。出エジプト記31の18や40章の20節を見ればわかります。そして続けて12章に移っていくと、このように聖書は予言しています。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。この竜というのはサタンのことですね。悪魔であると9節に書かれております。この女の残りの子ら、つまり最後の教会に対して、神様の律法を守る者に対してサタンは攻撃してきます。戦いを挑んできます。 そしてもう一つはイエスの証を持っている者たち、イエスの証、すなわち予言の霊と黙示録19の12はあります。この2つのことに対してサタンは非常に憎んで攻撃してくるんですね。それから続けて14章までいくと、キリストの再臨直前の最後の警告が書かれています。三天使の使命と呼ばれているものですが、まず神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め、つまり天と地を作られた方を伏し拝む方法は、創造の記念日である第7日安息日に礼拝することであります。この戦いにおいてこれが非常に重要な要素となってきます。サタンと神様の戦いは初めから神の律法に関するものであったわけです。2番、倒れた大いなるバビロンは倒れた、その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの。これは神様の律法に従わない偽りの教え、特に創造の記念日を変更して日曜礼拝、第一日礼拝に作り変えたバビロンのことです。そしてそれが強制的に法律をもって第四条を破るように国民に強いるときに、この第二の天使の予言が完全に成就します。3番、おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、とあります。この14章の三天使の使命の直前に14万4千人が描かれていて、額に父の名と子羊の名が、刻まれていますけれども、ここではそれは神の印であると黙示録7章に書かれています。で、一方ここでは獣の刻印が押される人たちがいるわけです。神の印を押される者たちと獣の刻印を押される者たちが、世界がこの2つに完全に分かれます。なので神の印を押される者に属するようにという警告がこの黙示録14章の最後の警告であるんですね。そして神の印は神の創造の記念日、安息日であると書かれています。そしてこの三天使の使命の最後に、神の戒めを守りイエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると書かれていまして、この黙示録11章の19節からずっと神の律法に関する戦いが書かれております。なので神様は本当に世の終わりの人々に今でも神の律法は有効で守るべきものであるということを繰り返し繰り返し教えようとされているんです。そしてさらに最後の黙示録の22章の14節の方には、このように神の律法を守ることに関して説明されております。命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために、これ禁定訳では自分の着物を洗うのの代わりに神の戒めを行うという言葉になっています。神の戒めを行う者は幸いであると、最後の最後まで神様の戒めに従うようにと聖書は忠告しているんですね。で、この本当の服従というのは 心の中にある愛が自然と外に出てくるものであるんです。エゼキエル36の26や27を見ると、私たちに新しい心を与える、新しい霊を与えると約束されております。そして神様の掟を守るようになるんですね。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。マタイ19の17、悪人がもしその行った諸々の罪を離れ、私のすべての定めを守り、公義と正義とを行うならば、彼は必ず生きる、死ぬことはない。そしてヘブル5の9には、彼イエスに従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となりと書かれています。神に従うから救われるのではなくて、救われるから神様に従っている、神を愛するので神に従う、そういうことであるんです。この十字架福音をですね、十字架だけを見ると、それは完全な犠牲であったんですが、まだ福音の半分であるんです。その十字架の後に大祭司イエス様がおられるとヘブル書に書かれております。そして私たちのために救いの働きを継続しておられるとヘブル書に書かれております。そしてこの神様の律法への服従は律法主義というふうに見られている、これはサタンからの入れ知恵です。これから離れて私たちは大事なことを今、見直さなければいけないんですね。イエス様も自分と戦いながら神様の教えに従おうとされました。ゲッセマネで、私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと祈ったんです。そして聖書は自己との戦いをいろんな言葉で繰り返し繰り返し表現して、我々に警戒するように、促しております。エペソ6の12では、口語訳ではそうじゃないんですが、レッソーと書いて組打ちと書かれています。それから第1コリント9の7では戦争と書かれているし、第1テモテ6の12、まあ、同じような意味ですが戦いで、ヘブル人12の1では競争、レースと書かれています。そしてこれは人間の努力というものを強調しているんですね。人間の努力を神様が助けてくださる、神の力で補って、一緒になって、成功していくという、神様ご自身一人だけではこの働きをなされない、人間の同意とともにこの救いを進めていくというのが聖書の教えであります。そして、ローマ8の3、4、ここに挙げている中の最後の言葉だけお読みしますが、神様の律法の要求という言葉がありますが、これは、殺すなとか愛しなさいとか、それが律法の要求なんですが、それが生まれながらの性質では肉によっては歩けない、そのように従えないんですけれども、聖霊によって生まれ変わった心では従えるんですね。なのでそれを律法の要求を満たすという表現をしております。で、イエス様は我々と同じ人間の罪深い性質をおとりになって、聖霊で満たされて罪を犯さなかったと。そしてそれはただ表面的に犯さなかっただけじゃなくて、心の中でもイエス様は罪の欲望がなかったし、足場がなかったんです。そしてそれが 聖霊によって生まれたらそれが可能であるということを人間に示してくださったんですね。御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。これは段階を踏んで与えられる祝福であります。聖書には前の雨、後の雨、あるいは秋の雨、春の雨と表現されておりますが、我々が神様を知って心がだんだん変えられて神様の教えに従うようになるにつれて、だんだんだんだん神様の律法を守れるようになってきますが、何年クリスチャンやっても利己心がまだ心の中に残っていて、まだ汚れて完全に律法の要求を満たしてないんですね。それを天国に行くまでにはどうしても神様はそれをしなければいけません。いつじゃあそうなるのか。キリストの再臨の時か。そうではないですね。イエス様が死聖所におられて、そこから出る前に神様はこの救いを完全なものにしてくださると約束されております。神様の愛から、神様に対する愛から神様に従うことは神様の恵みであり、救いを受け入れたことの証拠であります。今日は、立法主義にならないように服従するということについて考えていきましたけれども、まあ、答えを言うと、まず神の愛を知ることであると思います。そして心から神様を愛して神様に無意識に従えるようになるはずです。子供は小さな時から親の言うことを喜んで聞くはずです。そしてそれは親の教えに従っているという意識もしてないかもしれません。同じように天使たちは、はじめ神様の律法に自分たちは従っているという意識さえなかったと言われています。それをサタンが守らなくてもいいんだと教えることによって、それを意識し始めたようです。本当に神様を愛しているならば、神の律法に従うことが自然になり、楽しいこととなるはずです。そして喜びとなるはずなんです。第4条安息日を含めて神様の実会は今でも楽しくクリスチャンが守るべきものであります。なぜ第4条を守るかと言いますと、我々をこの世界を作り、我々を作って今も我々に命を与え続けてくださる方にありがとうございますと感謝と賛美を捧げることほど嬉しい楽しいことはないはずなんです。キリスト教会がもう一度神様の律法実会を見直して最後の時代に備えていただけることを本当に望んでおります。また同時に私たちも表面的な律法主義的な服従ではなく、心から神様の愛に対して応答する形で神様の律法に従っていきたいなと望んでおります。それでは最後の賛美歌を歌いたいと思います。どうぞご起立ください。 天の憐れみ深い神様、私たちはあなたの御前に価値のない汚れたものでありますが、私たちに救いの道を与えてくださり、もう一度永遠の命を生きることができるように取り計らってくださっていることを心から感謝いたします。私たちの鈍感さをどうぞお許しください。どうぞ神様の愛をよりよく理解できるように、聖霊が我々の目を開いてくださるようにお願いいたします。そして神様の教えに喜んで従うことができるように、私たちに新しい心、新しい霊を与えてくださるようにお願いいたします。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。